今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたが共有してくれた資料のもとに、過疎地域での学校統廃合っていう結構悩ましい問題についてちょっと深く見ていきたいなって思ってます。特に人口がまあ約3万人っていう備前市、こういう自治体が直面している現実ですよね。
ええ、そうですね。
資料を見ると、生徒が100人くらいいる学校もあれば、本当に5人とか10人とか、そういう小さい学校もあると。しかも財政も厳しくて、消滅可能性都市なんていうちょっとドキッとする言葉も出てきたり。学校をまとめるべきなのか、それともまあ維持すべきなのか、これ単純じゃないですよね。
非常に難しい問題です。
なので今回のミッションは、教育の質、それから地域、あと財政ですね。いろいろな角度からこの問題の、まあ、核心に迫って、あなたにとって何が一番大事なポイントなのか、それを明らかにすることです。早速ちょっとこの複雑なパズルを解き明かしていきましょうか。
はい、お願いします。
まず、そもそも、なんで統廃合が選択肢に上がるのかっていうところなんですけど、あなたの資料を見ると、やっぱり一番大きいのは教育環境の向上への期待ですよね。
ええ、そうですね。そこは大きな理由の一つですね。
生徒が増えると、例えばクラス替えができるようになる。そうすると子供たちってこう、もっといろんな友達と関わる中で社会性みたいなものを学べると。
なるほど。
あと、グループワークとかディスカッションとか、そういうのも活発になって、文化省が言ってる主体的、対話的で深い学び？
アクティブラーニングですね。
ええ。まあ、生徒がもっと能動的に関わる授業がやりやすくなるみたいな。それに部活動の種類が増えるとか、専門の先生に教えてもらいやすくなるとか、あと ICT。
デジタル教育。
そうそう、情報通信技術を使った教育環境が整うとか、なんかこう、子供たちの可能性を広げるっていう、そういう側面があるんですね。
教育面でのメリットはまあ、確かにあるようです。ただ、あなたが注目しているように、お金の話になると、これがまたちょっと一筋縄ではいかないみたいなんですよ。
お金の話ですか？
普通、学校の数を減らせば維持費が安くなるって思いますよね。
まあ、そう考えますよね、普通は。
でも、資料をよく読むと、ちょっと意外なことが書いてあって、小学校の経費の、まあ、大部分7割以上ですかね。それを占めてる教員の人件費っていうのは、実は国とか県が負担してるケースが多いんですよ。
へえ、そうなんですか。
なので、市町村が直接的に節約できる運営費っていうのは、思ったより少ないかもしれないっていう指摘があるんです。
なるほど。じゃあ財政効果は限定的かもしれないと。
そうなんです。で、それどころか、むしろ問題なのは、統廃合するときの初期投資。これがすごく大きい。
初期投資、新しい校舎とかですか？
ええ。あなたの資料にあった埼玉県の入間市の例だと、新しい学校を建てるのに、約18億円から多いと22億円近くかかるっていう試算が出てるんです。
22億？
これ財政が厳しい自治体にとっては、もう相当重い負担ですよね。
うわあ、それは大きいですね。教育の質を上げるかもしれないけど、その代わりにものすごい初期費用がかかる可能性があると。
そういうことです。
で、そのお金の問題もさることながら、あなたが資料でこう何度も触れていたのが、地域コミュニティへの影響、これも大きいですよね。
これは本当に深刻な問題ですね。
学校ってただ勉強するだけの場所じゃなくて、なんというか、地域のへそっていうか、中心みたいな存在だったりするじゃないですか。
まさに。
運動会とか文化祭とかそういうのがあると、地域の人たちが自然と集まってきて。資料には、学校がなくなっちゃった地域の住民の方の子供の声ももう何もない中で、地域の行事を続けるのは難しいっていう、なんかすごく切実な声が乗ってました。
それは切ないですね。
そうなると、地域のつながり自体がどんどん薄れていって、活気が失われちゃう。これってまさに消滅可能性っていう言葉にこう直結するリスクですよね。
その通りだと思います。学校がなくなることが人口流出の、まあ、引き金になりかねない。
学校がなくなると人がますます離れていっちゃうかもしれないと。
そういう懸念はありますね。で、その影響っていうのは、生徒さんとか保護者の方にももっと直接的に出てくるわけです。
ああ、通学とかですか？
あなたの資料でも指摘されてますけど、まず通学距離が長くなる。 時間もかかるし、安全面での心配も増えますよね。
確かに、遠いと心配ですもんね。
で、スクールバスを出すとなると、これもまた年間で数千万円規模の費用がかかる可能性があると。これも負担ですよね。
数千万。それもまた大きなコストですね。
ええ。さらにもっと見過ごせないのが、子供たちのその心への影響なんです。
心への影響？
ある調査結果がちょっと衝撃的で、廃校になった学校の生徒さんは、統合先の学校の生徒さんに比べて、ストレス反応が高い傾向が、なんと統合してから2年半経ってもまだ見られたっていうんです。
え、2年半もですか？
そうなんです。だから新しい環境に慣れるっていうのは私たちが思う以上に大変で、ものすごく丁寧な、その心のケアが必要なんだなっていうことですよね。
なるほど。単なる慣れの問題じゃないかもしれないんですね。
そういう可能性は十分にありますね。
教育環境は良くなるかもしれないけど、地域は元気をなくして、子供たちには負担とかストレスがかかる。これ本当に難しいですね。じゃあもう統廃合しか道はないんですかね。あなたが集めた資料の中には、小さい学校の良さを生かす代替案みたいなものも示されてましたよね。
ええ、いくつか提案されていますね。
例えば ICT。さっき話に出たデジタル技術を使って、他の学校とオンラインでこう交流授業をするとか。
はい、遠隔合同授業ですね。
あとは地域の専門家、例えば農家の方とか職人さんとか、そういう方を先生として招いて、その土地ならではのなんかユニークな授業をするとか。
ああ、地域連携ですね。それは面白そうですね。
それから小規模特任校制度っていうのもありましたね。これは学区の外からも生徒を受け入れて学校自体を元気にしようっていう試み。
ええ、そういった代替策ももちろん検討する価値はあります。ただ、どの道を選ぶにしても、あなたの資料が一貫してこう強調しているのは、住民の合意形成の難しさとその重要性なんです。
合意形成ですか。やっぱりそこが一番難しい？
そうですね。どうしても保護者の方は、より良い教育環境をって考えがちですし、一方で地域住民の方は、学校っていうシンボルを残したいって思う。ここで意見が対立しちゃうことも少なくないんです。
立場によって見方が変わっちゃうんですね。
ええ。資料にあった京都の例はすごく示唆に富んでます。昔、行政がトップダウンで進めようとしたら、ものすごい反対運動が起きたと。
ああ、そういうことがあったんですね。
その教訓から、京都方式って呼ばれる、地域住民が主体になってじっくり話し合う、そういうやり方が生まれたそうなんです。
へえ、住民が主体で。
はい。情報をちゃんとオープンにして、関係者みんなで納得いくまで話し合う。熟議って言いますけど、そういう場を持つこと。そして、急いで結論を出そうとしないで、時間をかけて地域の未来を一緒に考える。そのプロセス自体が、実はもう何より大切なんだ、と、資料はそう示唆していますね。
なるほど。プロセスそのものが大事か。教育の質の向上っていう、まあ、光の部分と、地域とか財政、子どもたちの負担っていう影の部分、それから代替策の可能性と、何より合意形成の大切さ。いやー、ここまであなたが集めてくれた資料から本当にいろいろな側面が見えてきましたね。
ええ。
備前市のような自治体にとって、これって単に学校をどうするかっていう話じゃなくて、本当に町の未来そのものをどうデザインしていくかっていう、そういう問いなんですね。
まさにおっしゃる通りです。短期的な効率性だけで判断するんじゃなくて、教育の質、それから財政、そして地域社会の持続可能性、この3つの要素を長期的な視点でどうバランスさせていくか。
バランスですね。
ええ。特に消滅可能性っていう言葉が現実味を帯びてくる地域にとっては、これはもう教育問題であると同時に、地域全体の生存戦略そのものとして捉える必要があるでしょうね。
生存戦略？
あなたの資料が示すように、急いで判断するのは避けて、地域の実情に合わせて、代替案も含めて、もうあらゆる選択肢をテーブルに乗せて、時間をかけて一番いい道を探っていく。それが不可欠だと思います。最後に、あなたに一つ、ちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
はい、何でしょう。
もし、学校が本当に地域の心臓なのだとしたら、その心臓の鼓動がだんだん弱くなって、もしかしたら止まってしまうかもしれない。そういう時に、地域を生き狙いさせるための新しい心臓になりうるものって一体何なんでしょうか。そして、その新しい心臓を私たちはいつからどうやって作り始めなければならないんでしょうかね。